姿勢トピックス。友好締結40周年、江戸川区で記念植樹。東京都江戸川区との友好都市名約締結40周年を記念し、3月26日、記念植樹が江戸川区総合文化センター前の広場で行われました。市からは村上副市長、橋戸教育長、宮下市議会議長が出席、多田正美江戸川区長、高木秀隆区議会議長とともに、市が寄贈した市の木、欅を植樹しました。式典で村上市長は、屋敷林として市民に親しまれている欅が、有効な証として江戸川区でも根付き、交流がますます発展してほしい、と挨拶しました。江戸川区との交流は、旧穂高町が旧有明小学校跡地を江戸川区へ譲渡したことが縁で始まり、昭和49年に友好都市名約を結びました。昭和51年、旧小学校跡地に江戸川区民健康施設穂高荘ができ、相互訪問による交流事業が行われてきました。平成19年に市として友好都市提携を結び直し、区民祭りへの参加やスポーツ活動、江戸川区花火大会に安曇野の子どもたちを招待していただくなどの交流を通じて友好を深めています。アルプス保育園が起工。アルプス保育園建設工事の起工式が3月13日現地で行われました。この日は工事関係者など60人が出席し、工事の安全を祈願しました。昭和50年に建てられた現在の園舎は老朽化が進み、未満児保育、長時間保育などへ対応するには施設が手玉になっていました。新しい園舎は現在の園舎の東に建築し、敷地面積は約7127平方メートル、鉄骨平屋建て、建物面積は約1441平方メートルで、定員は少子化を見据え、20人減の100人となり、未満児保育、長時間保育に対応できる園舎となっています。建設事業費は5億5700万円で、完成は平成28年4月の予定です。宮沢市長は、時代を担う子どもたちがのびのびと育ち、安心して子育てができる環境づくりを進めていきます、と挨拶しました。国際感覚を育む、中学生をオーストラリアへ派遣。中学生海外ホームステイ交流派遣事業が、3月21日から30日までの10日間の日程で行われました。3月14日には出発式が豊品交流学習センター希望で行われ、中学生12人を宮沢市長らが激励しました。この事業は、国際社会に対応できる人材を育成するため、国際感覚を養い、英会話能力の向上を目的に初めて行ったものです。中学生は派遣先のオーストラリア・メルボルン市内の家庭にホームステイしたほか、現地の学校の日本語講座で、日本の紹介などの交流事業も行いました。なお、中学生の体験記などは、今後発行の広報安曇野に掲載する予定です。明科南保育園の移転先検討委員会が報告。明科南保育園建設検討委員会、宮川千恵子委員長は、3月23日、村上副市長へ、同保育園の建設候補地を報告しました。報告では、園児の生活環境や用地確保のしやすさなどから、候補地に市教育委員会事務局が使用し、5月の新本庁舎開庁後取り壊しが決まっている旧明科公民館の敷地を選定しました。昭和51年建設の現明科南保育園は、老朽化が進み、耐震面や防災面から移転新築が必要とされ、平成23年に候補地を選定しましたが、建設費用などの面から再検討してきました。市では、検討委員会の報告を受け、旧明科公民館取り壊し後、事業に着手し、早期の新園舎建設を目指します。表敬訪問。全国で活躍、安曇野の子どもたち。全国大会を出場、または出場を前に、3月11日、宮沢市長を子どもたちが表敬訪問しました。子どもさんたちのお名前は省略させていただきます。耐震性・利便性が向上。 お高会館の改修工事が完了。平成25年9月から工事を進めてきた、お高会館耐震補強等改修工事が完了し、竣工式が3月29日、お高会館講堂で行われました。式典には、市や工事の関係者約200人が出席。宮沢市長は、生まれ変わった施設でスポーツや生涯学習に市民の交流がさらに深まってほしい、と挨拶しました。また、式典後には、穂高東中、穂高西中両校男女バスケットボール部による交流試合や、市内2団体によるよさこい演舞の披露が行われました。昭和55年完成の穂高会館は、公民館と体育館の複合施設として、穂高地域の生涯学習の拠点として利用されてきました。しかし、耐震性や設備などの老朽化などから改修が必要となっていました。今回の工事では、大規模災害に備え、施設の天井などの耐震補強や、体育館の照明、床、トイレなどの設備の改修、エレベーターの設置などによる館内のバリアフリー化、駐車場の増設などを行いました。総事業費は約15億9500万円で、主な財源に合併特例債、スポーツ振興区事助成金などを活用しています。市の道路整備推進計画、策定協議会が答申。市道路整備推進計画策定協議会、柳沢義康会長は、3月23日、市道路整備推進計画案について検討結果をまとめ、村上副市長に答申しました。今回の答申では、市の都市整備を進める上で、国道や県道、市道などの幹線道路について、より道路網が有効に機能するため、必要な整備箇所や優先度などを提言しています。計画案では、既存の道路の活用や主な幹線の代替幹線の確保などに着目し、一つ、安全安心、二つ、円滑な交通交流を促す、三つ、町の魅力を高めるの三つの方針から整備方針を定めています。具体的には、市内を東西または南北に結ぶ幹線道路、97路線を定め、整備によって特に期待される効果や、整備優先度、早期着手予防路線を定めています。このほか、定期的に計画を見直すことや、公共交通機関や自転車利用の促進による自動車交通量の低減についても提案しています。市では答申を受け、本年4月中に計画をまとめる予定です。市役所の組織が一部変わりました。市では4月1日から市役所の組織を一部変更しました。今回の組織改編は、5月7日の会長に合わせて、市所の業務を整理したほか、業務の適正化を図り、内部統制制度の導入等を進め、公共施設再配置計画の推進を図るため、課等の新設を行いました。主な変更点は次のとおりです。1、市所の2つの担当を統合。1、市所の2つの担当を統合。現在の市所にある地域担当と市民福祉担当を統合し、地域担当にしました。市所の業務については、市民生活に直接関わる戸籍等の証明発行や、転入転出に手続き、福祉・医療関係などの窓口業務、ただし豊品地域化は除きます。住民組織や市民の自主的な活動を支援し、住民と共同する地域づくりの推進に関する業務を取り扱います。2、課等の新設・廃止。行政管理課を新設し、行財政改革や定員適正化、アウトソーシング計画、内部通報制度、再配置計画などを行います。庁舎建設推進課は、新本庁舎が完成したことにより廃止しました。3、課名・係名の変更等。国等の表記基準に合わせ、係名の表記を変更したほか、よりきめ細かい行政サービスを提供するために、一部の係を廃止し、担当制にしました。その他の部署は変更はありません。問い合わせ、本庁舎内行政管理課、電話代表 71-2000、 FAX71-5155 職員人事異動平成27年4月1日付部長課長級以上部長級です。上下水道部長に長野県から派遣竹原明宏さん部長級昇格です。福祉部長兼福祉事務所長に総務部総務管理課長花村清さん都市建設部長に都市建設部管理課長横山忠さん都市建設部参事兼管理課長に上下水道部上水道課長猿田久夫さん課長級です。総務部総務課長に福祉部子ども支援課長堀内真一さん総務部危機管理課長に政策部政策経営課付課長松本広域連合より派遣丸山貴人さん政策部政策経営課長に総務部庁舎建設推進課長の関金一さん市民生活部豊品地域課長兼豊品支所長に市民生活部豊品支所地域課長兼豊品支所長の小林克彦さん市民生活部穂高地域課長兼穂高支所長に市民生活部穂高支所地域課長兼穂高支所長の原野和則さん市民生活部三郷地域課長兼三郷支所長に教育部都市間交流課長兼中央図書館長兼穂高交流学習センター所長赤羽敦さん市民生活部堀金地域課長兼堀金支所長に総務部人権男女共同参画課長臼井元井さん市民生活部赤品地域課長兼赤品支所長に市民生活部赤品支所地域課長兼赤品支所長西村長明さん福祉部子ども支援課長に政策部政策経営課長の轟木元美さん教育部学校教育課長に教育部学校教育課長兼教育指導室長の古畑明さん教育部図書館交流課長兼中央図書館長兼穂高交流学習センター所長に市民生活部三郷支所地域課長兼三郷支所長の高島俊明さん市民生活部穂高地域課副参事に総務部職員課付課長の中野和正さん課長級昇格です。総務部行政管理課長に総務部総務管理課長補佐兼行政担当係長の鎌崎孝義さん総務部人権男女共同参画課長に総務部人権男女共同参画課長補佐兼人権男女共生係長の市川明美さん政策部政策経営課次課長に松本広域連合派遣で教育部学校教育課長補佐兼教育総務係長の水谷一郎さん福祉部福祉課長兼豊品社会就労センター所長に福祉部福祉課長補佐兼生活支援担当係長兼穂高社会就労センター所長の細谷健さん農林部農政課長に農林部農政課長補佐兼生産振興担当係長の大竹典彦さん都市建設部建築住宅課長に都市建設部建築住宅課長補佐兼建築景観係長の丸山武さん上下水道部上水道課長に上下水道部上水道課長補佐兼管理係長の水谷茂さん上下水道部下水道課長に上下水道部上水道課長補佐兼公務係長の三沢博さん保健医療部健康推進課副参事兼穂高健康支援センター長兼健康支援担当係長に保健医療部健康推進課課長補佐兼保健予防係長の高橋正子さん退職者です。平成27年3月31日付です。飯沼俊夫さん福祉部長飯森正俊さん都市建設部長長野県起任中野純さん上下水道部長白沢博さん総務部危機管理課長近川一郎さん市民生活部堀金支所地域課長三枝由紀子さん 祉部福祉課長、曽山米康さん、農林部農政課長、浅川直人さん、都市建設部建築住宅課長、